12月21日月曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。先週末といいますか、金曜日はこの放送が終わった後にですね、はい、春風亭一之輔さんのあなたとハッピーに私も新業アナウンサーも呼ばれて、ね、はい、出演させていただきましたが、その時に少しお話ししたですね、オープニングでいつも新業さんに頼りっきりになっているというのが今日もまさにですね、直前5秒前ぐらいに今日の天気は晴れですっていうやり取りをして、
はい、
いつもお世話になっています。
とてもないです。
本当にで、今日晴れるんですけれどもね、やっぱり気温は低いなという。
そうですね。
日本放送屋上の温度計、今、3.3度。ねえ、これ10度ぐらいまで上がるのかな、今日は。
そうですね、今日東京都心10度の予想で、昨日と同じか、まあ、少し高いかなっていうぐらいなんですよね。とはいえ、やっぱり寒いですからね。
ねえ、暖かくして、お過ごしいただければというふうに思います。はい、今日が冬至。ね、1年で一番昼の時間帯が短いということですが、日の出の時刻というのは、まあ正月に向かってまだまだもう少し後ろに倒れるという感じ で、
ね、
お正月のあたりはだいたい私何度も初日の出中継をやった経験からすると6時50分頃というね、これがですね、6時7時のこう時報前のいろいろなこうコマーシャルだとかにこうぶつかってくるんで、過去にはいろんなこうドラマもあったと。
そうですよね。
後ろにこうある意味のタイムリミットを背負いながら、はい、一刻も早く出てくれと思うんだけれども、曇り空の中でなかなか出てこない朝日をなんとか待つというね。
ちなみに今朝はですね、6時47分頃に東京都心は日の出の予想だそうですよ。
したがってまだ外は真っ暗ですね。
ね
えー、まあこの時からお仕事という方もいらっしゃるでしょうけれども、ぜひあったかくして今日もね、行ってください、
はい、
で週末は私子供のですね、クリスマス発表会っていうのがあって。
発表会。
そう、保育園でですね、まあ、お遊戯やったりとかですね、お歌歌ったりとか、あと劇なんかもあったんですけど、まあ、これも新しい日常っちゅうやつでですね、保育園には一切親御さんは来ないでくださいと。子供だけ来てください。で、その模様は、ズームで生中継しますっていう、ね。
すごい。
そうなっちゃうんだよねっていうね。だから URL が送られてきて、で、そこにアクセスすれば一応、こう見られますよっていう形になってですね、やったんですけど、これが、まあ、いろいろ、それこそ、ね、リモートワークの最初みたいな引きこもごもがあってですね。まあ、中には、お仕事によってはもういつもリモートワークやってますって人もいれば、まあ、リモートワークとか、そういうズームとか使うの初めてですっていう人も中にもいてですね。で、そうすると何が起こるかっていうと、まずミュートにしない人がですね、声が乗っちゃうと、おー、そろそろ始まるぞみたいな。あ、これ映ってんのこれみたいなね。で、ミュートにしてくださいって先生が言うみたいなのがあり。で、またこう、バーッとこうね、普通の画面だと、こう、顔が並ぶじゃないですか。
あ、そうですね、出席者のね。
で、はい、ところが、これ、ね、どれがメイン画面かわかんなくなっちゃうから、こっちから送るメイン画面以外は皆さん、カメラも切ってくださいね。
あ、なるほど。
ところがカメラも切らない人は切らないわけですよ。そうするとこうポケーっとこう映ってるとか、あるいはこうちょっと微笑ましいなと思ったのが、何人か、4、5人で家族全員でこうそのお子さんの勇姿を見るみたいな感じで、顔突き合わせながらこうやってこう見てるみたいな。それはそれで微笑ましいんだけど、やっぱり切ってくださいって言われて、そういや、こんなことも一番最初はよくあったよねと。
そうでしたね。
ね。で、スピーカーを思いっきりこう出すわけなんだけど、これマイクを活かしてスピーカー出してると、当然ながらハウリングを起こすみたいなね。なんか、いろんなことも、そういえばこの一年で変わったことなんだよなっていうふうに、すごくこう思い出しました。変わったことと言いますと、今週はですね、12月24日の正午から25日の正午まで、ラジオチャリティミュージック行いますが、この募金の方法だってね、去年からしたら全く変わってしまっていて、
そうですね、
申し訳ありませんがコロナの影響というのがあるので、
はい、
今年は直接募金を日本放送の本社にお持ちいただくということは、お断りをしております、銀行振込だとかいろいろあるんですけれども、はい、先週から LINE の散布っていうのが始まってね。
そうですね、キスマイフット2の皆さんとストーンズの皆さんの LINE のスタンプの販売というのが始まっておりまして、こちらがボイス付きの スタンプになっているんですよね。
すごいね、ボイス付きスタンプ
なんてあんだ。ボイス付きなんです。はい、そうなんです。目の不自由な方、スマートフォンお使いになっていて、例えばそのボイスオーバーですとかね、そういったこう機能を使って、うん、スマートフォン使っていると思うんですけど、やっぱり声があった方がそういう意味でもいいんじゃないかっていった部分で、スタンプにボイスがついておりまして、こちらですね、スタンプご購入いただきますと、手数料を除いて全額ミュージックソンに寄付されるというふうな仕組みになっておりますので、私ももうすぐ早速ダウンロードはしたんですけれども、うん、もしよろしければね、はい、ダウンロードしていただければとも思います。
後ほど詳しいこのキャンペーン、ラジオチャリティミュージックソンについての お知らせはいたしますけれども、ご興味ある方、日本放送のホームページ1242.com からミュージックソンのページご覧いただければと思います。はい、そしてこのコロナによってね、いろいろと生活が変わったというのは我々もそうですけれども、目の不自由な方々には本当にこれは大変な、変化になっております。そのあたり後ほど、6時20分頃ですね、ここが気になるのゾーンで今週1週間、私と新業アナウンサーいろいろ取材をしてまいりましたので、はい、その模様もリポートしていければと思っております。今週もぜひお付き合いください。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。取り上げるニュース、まずは、森山国会対策委員長、自民党ですが、安倍前総理の関門、承認関門には否定的という、例の桜を見る会の前夜祭をめぐる話です。それから全国知事会、昨日テレビ会議を開きまして、GoTo 再開の運用方針を求めるというニュース、さらに旭川に新型コロナ対応で自衛隊が派遣されておりますが、市と道が延長せずということで今日にも期限を迎えるということです。そして来年度予算案、今日閣議決定の予定ですが、過去最大106兆円超えというニュース、さらに IAEA が、福島第一原発から出る処理水の処分の問題で、監視チームを派遣する用意があるということが出てきました。ここが気になるです。今週はですね、この時間、ラジオチャリティミュージックソン直前ということもありますが、木曜日までの4日間ですね、視覚障害の方が今、コロナ禍もあって、どういった現状を抱えているのか、我々が何ができるのか、リポートしてまいります。今朝はですね、私だが視覚障害者が関わっていることの多いお仕事、アハ企業について、リポートをいたします。アハ企業というのは、3つの業種の頭文字を取っております。アンママッサージ指圧、それからハリ Q の略称で、3つともそれぞれ別々の国家資格があるんですね。で、このアハ企業は視覚障害の方々にとってはもう昔から、伝統的に選ばれてきた職業でして、週5日3日間みっちりと勉強した後に実習を受け、でかつ国家資格に合格してお仕事を開始するという、非常にですね、厳しいね、鍛錬の必要なお仕事でもあります。で、働く場所というと、自宅で開業されたり、あるいは治療院などへ就職されたり、それから会社の従業員向けにマッサージを行うヘルスキーパーとして、会社と契約というような形が一般的なんですね。で、はいはいはいと。よく見かける街でね、コリが取れるとか60分いくらとか、うん、リラックスできますとか書いてある看板のと思われるかもしれませんけれども、実はですね、アハ企業に関わる国家資格を持った方々は法律によってそういういわゆる効果効能と呼ばれるようなことが書いてある広告というのはダメなんですよ。昭和22年施行のアハ基法という法律がありまして、名前や電話番号、施術時間など最低限以外の広告宣伝はしてはいけないというふうにこれ定められているんですね。で、きっちりそれを皆さん守ってらっしゃるわけです。じゃあ、街中でね、リラクゼーションサロンだとか、整体だとか、リンパマッサージとか、いろんな看板出てるじゃないかと。で、あれはですね、違法なのかと問われると、これ、厚労省が認可していないだけで、開業することには問題はないということで、無資格で営業はできてしまうと。じゃあ何かと。ってことは、資格取った人がかえって不利になっちゃうじゃないかという話なんですよ。で、これ厚労省でもですね、こういったこう問題について、アママッサージ指圧師、針師、灸師及び柔道整復師等の広告に関する検討会っていうのを2018年から19年にかけて8回厚労省の中で行っているんですが、実は今年はですね、1回も開催されていなくて、ガイドライン作りが実現していないんですね。 資格を持っている方々はどういった立場に置かれているのか、ご自身も視覚障害者で名古屋で40年以上アハ企業を営んでいらっしゃる橋井正樹さん、こうおっしゃってます。
昭和40年代からやってる人間なんですけれど、当時でもサウナとかそういったところで無資格の人がいっぱいいました。
あ、
はい、でその頃からこういう無資格問題ってずっと続いてるんです。これはもう厚労省が本当はほったらかしっていうか、
はい、
害がなければ取り締まることができないということで、当時からずっとあるんですけれど、保険取り扱いをしたりとか、すれば私はそれなりに、家を確保もできるし、家族を腕一本だけでやるってことは、まあ、全ての人ができると言いませんけど、その分やっぱり勉強もしないとね、学術の勉強をしたりとか、そういったこともしながら私たちはやっていかないと、請願の方には勝つことができない。
まあ、目の見える人、請願者と今橋さんもおっしゃってましたが、目の見える人はあってももちろん3年間の学問と国家資格を経て、業に携わっている方というのは大勢いらっしゃいます。ところがですね、請願者と視覚障害者で年収の格差が大きいという調査結果もありまして、2017年に筑波技術大学の藤井亮介さんらが発表したアンママッサージ指圧業の実態に関する調査研究によると、請願者の年収平均が400万円なのに対して、視覚障害者の方々は128万円と、まあ、これコストの面もあってですね、訪問マッサージという仕事を一つとっても、請願の人であれば車自分で運転してパッと行くことができるんですが、視覚に障害のある方は、まあ、タクシー使ったりとか運転手さんを雇ったりとかですね、経済的な負担、機動力の差が出てしまうと、収入が低くなってしまうんじゃないかという指摘があります。でさらにこれがコロナが追い打ちをかけます。まあ、消毒だとかね、そういうもの必要なものは多いんですけれども、そういったことをですね、請願者だったら今日入荷しますとか張り紙があればパッと買いに行くことができると。ところが視覚障害の方はその情報を取ることができないと。で、マスク売っていることが後から分かってももう行ったらなくなってたとか、そういうことも多かったということで、まあ、この辺ご自身もですね、視覚障害者で、日本視覚障害者団体連合アハキ協議会の相坂忠さんに、まあ、こっから先さらにどんな影響があったのかも伺いました。
ただだんだんその患者がやっぱり激減していきます、
はい、
やっぱりその緊急事態宣言が、はい、発令されて、ただ、アハ企業はですね、美容とか理容業と同じようなどうも扱いだったようでして、いわゆるこう休業要請の対象にならなかったんですね。でそうするとですね、その休業要請の対象になってないので、はい、協力金も出ないですし、でも一方で、はい、やっぱり3密を避けましょうとか、やっぱ私たちの業界に来られる患者さんが非常に少なくなってしまいました。
そう、ただもともと国家資格なので、このもともとね、このアハ企業を国家資格取ってる方々はこの感染症防止だとか消毒だとか衛生的な面というのはもう叩き込まれているわけですね、うん、でご自身もですね、もともと医療現場なんだから、マスクしたり手や指を消毒したりする、部屋をきれいにするということは万全にやってるんですよと。で今もっともっと気を使っていて、ご自身でこの消毒液とかをこうポケットに入れてね、なんかあったらシュッシュッと消毒するってことも、もう本当習い性のようにずっとやってらっしゃるというような、いろんなところに気を使いながら今やっているということなんですが、まあなかなか業界全体としては厳しくなってきています。会社のね、ヘルスキーパーさんで入ってる方々なんかも、もうリモートワークになってほとんど会社人来ないから、出勤の日が減らされていたりとかで、そうすると契約社員で入っている方もいるので、そうすると1日いくらの計算で給料が出るから、結構こう生活が大変になっているというようなね、方もいらっしゃるということであります。で、相坂さんにもですね、聞いたんですけれども、まあ、アハキ難しいけれども、ただ、将来は決して暗くないと、これからストレスも溜まることも多いだろうし、そういう人たちのサポートと、いろんなことができるはずだということで、コロナさえ去ってくれればということはもちろんおっしゃっていました。まあ、そうやってね、正直者がバカを見るみたいな、無資格業者だとか、広告規制の問題ということをきちんとやって、そして、 きちんとした対価を得られるようになってほしいと、我々がねマッサージ利用する際もちょっと立ち止まって今日のお話思い出していただければと思います。今週1週間この時間に今目の不自由な方がどういう生活を強いられているのかというあたりリポートしていければと思います。明日は新業アナウンサーです。ここが気になるプラスです。新業アナウンサー6時頭のニュースでも読んでくれましたが、イギリスがね、新型コロナの変異種が急速に広がっているということで、首都ロンドンやイギリス南東部で外出制限を始めたと、またオランダ、ベルギー、フランス、ドイツが、イギリスからの航空便の受け入れを一時禁止と発表するということなど、ヨーロッパ各国影響が広がって実情のロックダウンとなっていると、いうことで、あります。これ番組にいろいろメールやツイッターをいただくんですが、その中でですね、ロンドンからメールをいただきました。昨日日曜日の朝なんですが、ロンドン在住の40代駐在員です。いつも YouTube で聞いてます。イギリスでは先週から新型コロナの新型、変異種ですね、流行し始め、これまで3段階で規制をしていたのが、さらに1段高い規制を加えた4段階での規制に20日から運用がされました。その発表がついさっき19日、土曜日の夕方にあったということですね。私が住むロンドンは一番規制が厳しい4段階目で、生活必需品以外のお店はすべてクローズ、地域間の移動も原則禁止、同居している家族以外との屋内での交流も禁止となりました。2回目のようやくロックダウンがようやく終わって、ワクチン接種が開始されて楽しいクリスマス休暇に入る前で、イギリス全土で残念な雰囲気になっていますと、いうことをいただきました。日本に関しては、こういったものが入ってきているということはまだ報告されていないという話でありますし、先週ね、内閣官房参与でもある、感染症の専門家の岡部、さんにお話を伺った時にも、これがどういう変異なのかと、毒性の部分と感染力の強さというのは必ずしも比例はしないというようなことなので、注視したいというようなこともおっしゃってましたが、ワクチンが出たと思ったらこういう変異がしてっていうのがね、変異のスピードが速すぎるんじゃないかっていうような話もあって、そうすると本当に自然から出たものなのかどうなのかも含めて、まだまだわからないところの多いウイルスでもあります。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅政権の政策や経済対策、新型コロナ対策など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
12月21日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。では最初のニュースこちらです。森山国対委員長、安倍氏の関門に否定的。桜を見る会の前日夜の懇親会をめぐる問題で、野党側が安倍前総理の証人喚問などを求めていることについて、自民党の森山国会対策委員長は、証人喚問は馴染まないと述べた上で、検察の捜査を待って対応を検討する考えを示しました。説明の場としてね、証人喚問だとか、あるいは予算委員会の参考人招致だとか、いろいろ取り沙汰されておりますが、どうなってきますかね、これ。
ですからね、結果として、これ国会での、説明と言ったらいいんですかね、
はい、
真相究明っていうのは、ある意味でこう、政治的なセレモニーになってくるんだろうなと、
はい。
ですから、その真相究明って何が事実だったのか、真相だったのか、真実だったのかっていうことを解明していくという作業と、
はい、
その一方で、今回の件に関して言えばね、安倍前首相としてはですね、頭を下げざるを得ないわけですから、
はい、
もう野党としてはもう傘にかかって、吊り下げをするという という点ではもう絶好の千載一遇のチャンスなわけですよ、うん、でまあそれを逃さないっていうね野党の思惑も分からなくもないっていうか分かんないんですけどね実を言うとでそこにね、この問題の本質があるんですかと、はい、そうじゃないですよねと、一体何が問題だったのか、うん、もっと言えばね、私に言わせればこれ私の個人的な考えですけども、やっぱり法律の不備っていうのはあるんですよ、うん、政治資金規正法であったりとか公職選挙法であったりとかやっぱりそのあたりにですねじゃあ一体これも、こういった問題が起こらないように、どう穴を埋めていくのか改善していくのかっていうところまで議論が含まれば、うん、これは意味がありますよ、はい、意味があるんだけども、うん、そこをやろうとしないじゃないですか自分たちにも降りかかってくる話としてね、
はい、
でそうするとですねもうこれは完全に、まあ、政治的セレモニーになってしまうのかなと、うん、まあとは言ってもですね、まあ、国会の場で、ある意味で結果としてですよ結果として本人の耳に入ってなかったにせよですね虚偽の説明したことは事実なんだから、うん、それは修正をしておくことっていうのは絶対必要だと思いますけどね、
うんうん、まあそれをどこにでやるのかということで、森山さんは原則非公開の議員運営委員会の理事会でやるということを与党内からそんなアイデアが出てますけれども森山さんも一つの考え方ではあると指摘をしていると、
ですからそういった説明をするにあたってはですね、うん、やっぱり何ですかねやっぱり個人の固有名詞を上げていく、はい場合もあるわけですよね。つまり安倍さんじゃなくて、秘書であったとか関係者であったりとか、はい、あるいはホテル側と言ったらいいんですかね。で、そうなった時に、まあ安倍さんは、まあ当事者ですから、そこは支えられると思うんだけれども、それ以外のね、その、まあ私的な部分を明らかにしなきゃならない時に、うん、じゃあ公開で、はい、じゃあ言うことが果たして適切なのかどうなのか、その人権って別に安倍さんの人権ではなくてね、
はい、
要するに、その証言に出てくる人たちのその人権を考えた時に、果たしてじゃあ公開の場でやるってことがベストなのかどうなのか、うん、それを考えてみるとね、
はい、
真相が知りたいんであるならば非公開の場であってやって、うんね、つまびらかにすることが重要なんじゃないかというねそれもわからなくもないですよね。
まあ確かにねこれ野党はそのテレビの入った生中継の場でというようなう、ね、まあそれはかなりこうね広くいろんな人に見てもらえるという、
うん、
まあそれがまあ公開の原則だろうっていうこともありますし、また一方でまあ支持者にもいっぱい見てもらえるっていうのがありますもんね。
まあですから野党の思惑としては公開処刑やりたいんですよ。真相究明よりも。ね、でじゃあその、答えられないというかこの場で公開の場で答えられないような、
はい
質問が出た時に、やっぱり、まあその回答を控えるみたいな形になりますよね、はいそうするとまた疑惑は深まったとかね隠したとかね、
はい、
そういうところになる。ただそれを言ってしまうと、じゃあそれが果たしてねどういう影響を及ぼすのか果たしてその当事ねそのまあ証言のですね対象となった人たちのですね、
はい、
まあ人権はどうなるのかそれを配慮していくとやっぱり公開の場ってのは相当配慮していかなきゃならない記録も残りますからね。だから本当に真相を究明したかったら、
はい、
やっぱり非公開の場非公開っていうとなんか非常に消極的に超えるんだけれども、
うん、
まあそこでやって双方に納得いくような形を取った方が、
はい、
私はいいんじゃないかなと思いますけどね。
まあ今まだ検察の調査が続いていると。これ安倍さんご本人も検察の聴取にも、まあ、応じるよというようなことが出ていて、はいはい、まだ聴取してないようですけれどもね、一部なんか週末にいろんな情報が乱れておりましたけれども、結局まだ聴取はしてないですよね、これね。そうするとそれが終わらないと国会の方には来ないってことですか、
ね。まあ加えてですねどうなんでしょうね、やっぱり一旦決着して、うん、事実上の実質的な捜査終結宣言的なね、
はい、
これは検察ってなかなかそういうことを言わないんだけれども、
うん、
まあ非公式に、メディアに対してはは
い、
その一定の目処というか節目を言うはずですから、まあ、そこからじゃないのかなと私は思いますけどね。
まずは桜を見る会前夜祭の問題についてでありました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。全国知事会 GoTo 再開の運用方針を求める。全国知事会は昨日テレビ会議を開き、全国での GoTo トラベル一時停止期間後の来年1月12日以降の運用方針を早期に示すとともに、感染が落ち着いている地域から順次再開するよう国に求めることになりました。全国知事会での北海道の鈴木直道知事の発言です。
GoTo トラベルの停止ですとか再開ですとか、まあそういった基準については繰り返し知事会でも決めてほしいということを申し上げているところでございまして、具体的に示していただく必要がそろそろあるのではないかと。
また全国知事会は年末年始の新型コロナウイルス対策など近く国に緊急提言を行うことも決めたということです。さあ、GoTo ね、中止になって、そしてその後というところですが。
やはりですね、GoTo キャンペーン、はい、まあ GoTo トラベルを中心とする GoTo キャンペーンですね、経済的な効果は地方にとってやっぱり大きかったんですよ。
はい、
で、私もですね、まあいくつかの地方を回ってみたんですけれども、やっぱり停止になった以降、中止になった、一時停止になった以降ですね、
はい、
やはり飲食店の売り上げが大きく落ちたりですね、まあもちろん当たり前の話ですけど、ホテルの稼働率も下がってきた。
はい、
ということで、地域のですね、そのサービス業に対する影響っていうのは、ものすごく大きかった。まあ、そのあたりをね、うん、やっぱりこの各都道府県のですね、知事さんたちはですね、感じ取ったんだろうなと思うんですね。ですから、やっぱり、その住民だとか、あるいは、ご商売されてる方々の声も大きく上がってきたっていうのが一つあるんだろうと思いますね。はい、で、ただその一方でね、うん、じゃあ再開へ向けての基準、これ相当難しいと思うんです。なぜかというと、停止基準がないから、これ。
ねえ、停止の基準もなんとなくこの世の中的に、
はい、
こうワイドショーとかも含めて、うん、なんか GoTo がやり玉に上がってこれはやめろやめろやめろみたいな大合唱が起こったっていうのが、はい、なんかこれ引き金になったのかなと、ねえ、専門家の皆さんは旅行で移動するだけだったらこれ問題はないというふうにもおっしゃっていた時があったんですけれども、
ですからね、私もこの番組含めていろんなところで申し上げてきたんだけれども、
はい、
要するに GoTo トラベルやったことと感染が拡大したことは因果関係がないんだと、
うん、
でそれについて私が勝手に言ってるわけじゃなくて、例えば、福岡県福岡市のね、
はい、
市長でさんであるとか自らのブログの中で、そのエビデンスを示してその説明をしていたというね状況があった。ですから、そういった意味で言うとですね、例えば日本医師会、
はい、
あるいは東京都医師会、
うん、
あるいは分科会等々が根拠はないんだけれども、やっぱり一旦立ち止まって考え直した方がいいんじゃないか。で、はい、おそらくですね、多くのメディアはそういった、ところに乗っかってですね、
はい、
中止すべきだ、中止すべきだ。まあ、政権批判をする一つのツールとしてね、道具立てとして、その中止を、求めた。で、やっぱりその空気に、
はい、
まあ、押されちゃった。で、加えてですね、世論調査のですね、内閣支持率も下がったっていうところもあって、
はい、
やっぱり、まあ、政権運営をしていく上で、ここは一旦中止しようと、停止しようと、いうふうに政治判断が下された。ですから、
うん、
その停止に向けての繰り返しになりますけど、基準がなかった。
はい、
ですから、私はね、申し上げてたんですよ。停止するのはいいけれども、うん、再開向けての基準ないですよ、これはと。
うん、
何がどうなったら、
うん、
じゃあ、感染者数がこうなったらとかね、
はい、
そういった基準が、客観的な基準が設定できないんだから、
うん、
これは再開すると大変ですよと申し上げて、その通りに今なってきちゃったわけなんですね。
うん、
ですから、やっぱり再開するにあたってはですね、
はい、
まあ、政治判断と、明確ななんかこう基準があって、こうなったらじゃあ再開しましょうっていうことにならなくて、まあ政治判断ということでね、まあだからそういった意味で言うと、まあ地域の実情を見ずにですね、ですから、繰り返しになりますけれども、それぞれの地域でね、
はい、
まあ知事さんたちが、自らの判断で地域の実情を見た上でじゃあ、うちのね、
うん、
県はやめとこうかとかね、
はい、
今ね、停止しておこうかって、それぞれ判断すれば全国一律でやっちゃった、その弊害が大きく出てるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、これね、こう感染症の専門のお医者さんとかに、いや、エビデンスがないのにどうしてこれやめろって言うんですかっていうふうに聞くと、結局この日本の場合っていうのは、じゃあ、人の行動を制限するときにそれを強制できる法律とかないでしょうと。
うん、
そうすると、世の中の空気を作ってなんとなく従ってもらう形にしなきゃなんないのに、
うん、
これ、政府と国民で割れちゃうような環境になるっていうのが一番まずいと。
はいはい、
こういうことで、まあ、お医者さんたちは多分あの立場だとこういうことを言ったみたいな話なんですけど、うん、なんかそれに全体が引きずられていってしまったようなところがありましたよね。
そうですね。ですから、政府の分科会の尾身会長も、
はい、
今飯田さんが言われたことを同じような、
うん、
ニュアンスで言ってるわけなんですよね。うん、ですから、そういったなんか空気で物事が決まっていくっていうのが、はい、一番ね、悪いことなんじゃないかなと。
うん、
やっぱりきちんとですね、うん、方向性を示し、そして、はい、基準を設定して、で、それを超えた場合にはですね、まあ、いやおうなくですね、見直すとか停止をするとかいうね、うん、
はい、
そういうきちんとした、まあ、手続きが必要だった。だから、そういった点で言うとですね、やっぱり、停止を決めた、その手続きにやっぱりいろいろと問題があったんではないか。そのあたりをね、
はい、
やっぱり再開するにあたっては、そのあたりの検証っていうのがね、
うん、
絶対的に必要になってくるのかなと 思いますよね。
これね、前々から言われてましたけど、こうやってこう経済を回そうとしてやる、でまた感染が広がってきたら止めるっていうのを、これ繰り返すんですというふうに、なんかあのハンマー&ダンスなんて言ってたじゃないですか、これその通りになってるのに、なんかいちいち一喜一憂みたいなことをしてるっていうのは、まあ、基準がないことも一つ大きいんですかね。
そうですね。で加えてですね、ちょっとあの今回の GoTo トラベルの停止に関して、一時停止に関して言えば、ね、そのピントがずれてたんですよ。ピンボケだったんですよ。
ピンボケだった、
どういうことかというと、はい、人の移動に問題があるわけじゃなくて、その行動に問題があると、つまり旅行へ行った先で、もし万が一ね、まあ、場合によってはですね、ね、大きな声でというか声を上げて会食をするとか、カラオケ行ってですね、はい、羽外して歌を歌っちゃうとか、そういったことが問題であって、旅行に行くことそのものは問題ないんですよ、これは。ね、はい。で、例えばそれはね、じゃああれだけ人でね、溢れてた、シルバーウィークですか、
はい、
で、溢れていた京都でね、じゃあ感染者の大きな増加が見られたか見られてないんですよ。
みんな静かに、大声出さずに、こう、鑑賞したりとか、
そうですね。
風景見たりとかしてれば問題ないっていうのが、まあ、で、マスクしてれば。証明されてるわけですね。
で、そうするとね、移動は悪いんだねと。
はい。
じゃあ、あの、移動しなければ、じゃあ会食してもいいんだねっていう、全然違う方向に行っちゃうんですよ。
逆のアナウンスメントにもなってしまう。
問題なのはここなんですということを、きちんと言って、で、ね、それを守らせることの方が、私はよっぽど、感染拡大を抑止する方向につながったと思いますけどね。
では、続いてのニュース、こちらです。旭川の自衛隊派遣、市と道が延長せず。新型コロナウイルスのクラスターが相次ぎ、陸上自衛隊から看護師らの派遣を受けている旭川市の西川正人市長は昨日、鈴木直道北海道知事と電話で会談し、派遣継続に向けた再要請を見送る方針を固めました。派遣期間は8日から2週間以内ということで、今日21日が期限でした。ということであります。まあ、先週木曜に、国の災害派遣医療チーム DMAT の近藤久義さんにお話を伺ったときは、旭川は出口が見えてきたというふうにはおっしゃっていたんですが、このタイミングで延長はしないということになりました。
まあ、当たり前というかですね、まあ、延長、ってか失礼、派遣要請をした段階では、はい、ほぼもうピークアウトに差し掛かっていましたからね、とはいってもですね、やっぱりその北海道あるいは旭川のですね、医療体制脆弱ですから、
はい、
まあピークアウトしてもですね、やっぱり時間の経過は必要ですから、その間ね、じゃあその看護師さん含めてね、医療体制が回っていくかというと、やっぱり非常に不安だったから、
はい、
やっぱり今回の自衛隊の派遣というのは大いに役に立ったし、まあ自衛隊員の方々にはですね、まあ本当にご苦労様と申し上げたいんですけどね、
はい、
で何が言いたいのかっていうとですね、やっぱりこの一件を見てみてもですね、この新型コロナウイルス感染症対策で一体何が一番問題なのかっていうと、
はい、
医療体制の脆弱さに問題があるわけですよね。ですから確かにですね、今回はその自衛隊を派遣することによってですね、医療体制が崩壊すること、別に医療体制の崩壊って、
はい、
感染者が爆発的に増えてくることでも、死者が一定程度のラインを超えることでもないんですよ。やっぱりそれを対応ね、必要とされる人たちに対してちゃんと医療が提供できない情勢、
はい、
状況っていうのがね、生じることが問題なんだ、これが医療崩壊なんだっていうことを正しく認識した上で、じゃなぜそうなってしまうのか、病床確保はできても、ケアするですね、看護師であるとか医師の数が圧倒的に足りない、これは北海道なんか地方へ行きますとね、例えば夜間休日診療をするための医師すらいないんですよ、
平時からそうだ、
平時からそうなんですね、じゃあそこをですね、なぜ見直してこなかったのか、なぜそこをですね、改善してこなかったのかっていうところが問題なんですよね、でそこにちゃんと手を打つことができたのか、改善するところが、目処が出てきたのか、というところをね、考えてみる必要が必要。つまり、自衛隊の、要するに派遣が、はい、終わったから、はい、ね、
よかった。
よかったね、ということにならないんですよね。
むしろ、だから今まであった医療に関しての問題っていうのが、このコロナで顕在化してきた
と。そうなんです。
だからこれ病床数減らせとか、もう医療費はどんどん削った方がいいっていうのがずっと続いてましたけれども、特に病床数減らすはずっと続いてましたけど、
はい、
これ財務省の意向もあって、
はい、
こういうところっていうのが行き過ぎてたんじゃないかっていうのは議論されないですね。
だからそこを見直さなきゃ何の意味ないんですよ。
この時間須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本総動機の方はこの後も須田さんにお付き合いいただきます。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。来年度予算案過去最大106兆円超え。政府は来年度の予算案を今日閣議決定します。新型コロナウイルスに対応するため、一般会計の総額は過去最大の106兆6100億円程度に上ります。令和2年度第3次補正予算案と合わせて来年の通常国会に提出し、早期の成立を目指すということです。新型コロナ対応の予備費を5兆円積んでおくというようなことも出てきております。
はい、次年度予算って言ったらいいんですかね、
はい。
ちょっと特別でしてね、どういうことかというと、15ヶ月予算編成っていうね、方向性を示してるんですね、
はい。
これは来年の1月から、翌年の3月まで、まあ一般的には1月から3月なんですけどね、それに3ヶ月プラスして15ヶ月予算編成。これはですね、
はい、
よくね、景気経済が大きく落ち込んだ時によく取られる手段でしてね、うん、
はい。
ですから言うまでもなくね、新型コロナウイルスで、経済が大きく落ち込んでるから、こういった対応が取られたんですけれども、
うん、
まあですから先ほどねご指摘いただいたように、
はい。
来年の1、3月期に今使うお金としての第3次補正予算、
うん、
これをプラスして、73兆円の総合経済対策が取られましたよね、
はい。
でそこにもうすでにですね、コロナ対応の予算が、うん、10兆円程度盛り込まれているというところもあって、
はい、
通常予算に対して10兆円もプラスされてるというふうに考えてもらっていいのかなと。まあこれ真水の部分ね、
うん、
財政支出を伴う真水の部分が10兆円積まれてるというふうに考えてもらっていいのかなと思いますけどね、
うん。
ただね、
はい、
私思うんですよ。こういった、大型のね、予算が出てくると、
うん、
すぐね、
はい、
メディアは、これ、借金返済できるのと、国債これだけ過去最大になりました、みたいなね、議論になるんだけれども、
はい、
とは言ってもどうなんでしょうね。やっぱり、この新型コロナウイルス対策で、景気対策、経済対策に失敗してしまうと、
はい、
要するに日本経済大きく落ち込んでしまいますから、
うん、
税収は減ってしまうし、国民経済も大きく毀損していくっていうことを考えると、今何としてでも下支えしなきゃならないんですよ。その時に将来この借金返せるか返せないかっていうね、
はい、
議論をすること自体が私はナンセンスだと思うし、まあ財務省が心配するのは分かりますよ。心配するのは分かるけれども、でそれにまんまと乗っかる必要はないのかなと思いますけどね。
すぐそこのところに来て、そしてこの、まあ、見出しもありましたけども、過去最大だと、こんだけ予算が膨らんでるんですみたいな、ね、報じ方ばっかりをしますけれども、
日本放送もだからおかしいよこれ、
この見出しね、
見出しね、
この見出しね、確かに。
まあ、当たり前なんだからな。
そう。これ、高橋義さんもよく指摘してますけど、毎年物価上がってんだからさ、額面でこれ増えるの当たり前なんだよと。過去最大じゃなかったらむしろおかしいんだという話をしますけれども、まあ、そういうことなんですよね。
で、特に今、この、ちゃんと下支えしなければ、
はい、
経済大きく失速してきますからね。
もう、
じゃあどれだけ積めるのか。むしろですね、積めるだけ積んで、はい、やっぱりそういった、政府のね、覚悟っていうのを私は示すべきじゃないのかな。と思いますよね。だ100兆6兆円で足りるのかなって逆に私なんか思いますけどね。
投資予算で見ると去年からだと、去年も100兆円は超えていたということですね。4兆円ぐらいのプラスにしかなってないと。
はいはい。だからおそらくですね、状況次第では、
はい、
さらに補正予算という形になっていくのかなと思いますけどね。で加えてですね、
はい、
ちょっと心配なのは、確かに今回の予算で、18日ですが、政府が閣議決定したイーサー社は代替艦2隻建造というところが出てきたんだけれども、
はい、
まあ、この予算が入っているから、防衛費もですね、大きく、なっていったわけなんですけどね、まあ、この辺は飯田さんの専門的分野だと思うんですけれども、これ船だけ作ってみないんですよ。
本当そうなんでしょうね。や
っぱり本来だったら、
はい、
イージス・アショアではなくて、イージス艦の建造に動くべきだったのに、それはできなかった。なぜかっていうと、海上自衛隊のですね、
はい、
要員が足りなかったからですよね。
早期に来ますね。
だから陸上の方に、はい、 シフトさせたんだけれども、じゃあその要員確保ってちゃんとできるんですかと、そのための予算っていうのはちゃんとついてるんですかっていうとか、船だけ作ったってこれ意味ないだろうなと私は思うんですけどね、はい、
おっしゃる通りですよね、やっぱ募集の現場いろいろ話聞くと、まあ、特に海っていうのは、まあね、1回航海に出ると1ヶ月2ヶ月出てしまうというのもあって、若い人の募集本当に大変なんですよと、はい、でまあ、そこに対して、まあね、リクルーティングにじゃあ人いっぱい貼り付けられるかというとそういうこともなくって、まあ、ある意味こう自衛隊の自衛官たちがローテーションでこう、ね、来たりなんかするというところも考えると、今人足んないんですよと、すごい言いますよねそこはね、
だからね、まあ、国家公務員ですから、はい、その給与のね、基準は、ちゃんと設定されてるでしょうけども、ただ、どうなんでしょうね、その給料以外、まあ、給料も含めてね、その処遇っていうと、必ずしも恵まれてないですよね。
いや、おっしゃる通りですね。
海上自衛隊員じゃなくだけじゃなくてね、陸空もね、含めて。
おっしゃる通りです。で、その上、定年早いですからね。
そうなんですよ。
定年が早いというのが、やっぱりこう、警察とか消防と並べて自衛官も検討してる人にとっては、親から言われるんですって、うん、こっちだったら60まで働けるのに自衛官50ちょっとでもう退官しなきゃならないだろうと、だったらこっちの方がいいだろうってなっちゃうんですよと、
ね、だからその待遇面も含めてね、まあ、横並びじゃないけれども、きちんと処遇する必要性がある、処遇するためにはそれなりの予算が必要だ、やっぱりそこにね、やっぱりスポットライト当てないかないとダメだと私は思いますけどね。
諸外国にはそこを埋めるために恩給という制度があるんですが、日本の場合は一般の公務員と同じ共済しかないというですね、
だからなんでね、その人員確保っていうところの議論が始まっていかないのかなと、ここはね、非常に謎で不思議でしょうがないですよね、
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。 IAEA 処理水処分で監視チーム派遣する用意。IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長は19日までに東京電力福島第一原発で増え続ける放射性物質トリチウムを含む処理水の処分について日本側と協議しており、処分が決まった場合要請があれば国際的な監視チームをすぐに派遣する用意があると明かしました。日本と協力して国内外の懸念の払拭に努める姿勢を鮮明にした格好であります。まあ、この増え続ける処理水タンクを作ってそこに貯めるということを続けてますが、
はい、
これが2022年再来年の夏にも限界に達するということが言われてますね、
はい、ですからね、今回の IAEA の動きというのは、
はい、
そういった意味で言うとね、非常に大きく評価できるんではないかなと思いますよね。でどうしてかっていうとですね、実は私ね、はい、福島県の小名浜の漁協のですねに取材に行ってきたんですよ。2週間ほど前だったかな。で、やっぱりこういった漁協関係者、やっぱり漁業やってる人たちにとってみるとですね、
はい、
自分たちのその仕事場に対してですね、やっぱりそういう処理水等々がね流れ込んでくると、やっぱりこの風評被害といったりですね、はい、なかなか、来年にもですね本格操業が始まるんですよ。で、それに水を差すような形になるし、福島県産のですね、魚介類、はい、これに対してですね、まあ信頼性を失われるとやっぱり大きく経済的に損失が発生するだろうということで、非常にこう慎重なというか基本的には反対の立場、スタンスを取っているんですね、
はい、
でそこの真意というかどういう思いをされているのかということを、話を聞きに行きますとですね、ようやく分かってきたのが、東京電力に対する大きな不信感なんですよ。だから東京電力の言っていることがなかなか信用できない、つまり、はい、アルプスをですね、経由してですね出てきた処理水が安全なんですよといくら言われてもですね、それまでの経緯が、
はい、
結構ごまかしだとか、等々があってですね、なかなか信用できない、で加えてですね、で私も実はその処理水については今年の、夏見てきたんですよって話をしたけども、まあ、それは安全なのかもしれない、ただし、あそこのタンクの中に入っているとさ、ね、処理水とされるものが全部すべて安全なのかどうかっていうのはわからない、ね、でどうしてかっていうと、まあ、さらにですね掘り下げて聞いていくと、
はい、
やっぱり これはですね、まあ、奥歯に物の挟まったような言い方をしたんだけども、うん、トリチウム以外に、はい、カーボン14っていうね、炭素14というものが、放射性物質が含まれている、
はい。
ね、こういうことを言ってた。で、私もですね、そこに引っかかったものですから、その後ずっと取材をしていくと、確かに含まれてるんですよ。まあ、というよりもですね、
はい、
あの、アルプスというのは、すべてのですね、その放射性物質を除去するわけじゃなくて、トリチウム以外にも、放射性物質が含まれているんですね。
は
い、
あ、そうなんですね。
でただ、東電等々に言わせると、はい、それは基準値以下なんですよという言い方をしている、
はい
ね、でやっぱりあのこれを調べてみると基準値以下であることは間違いないんだけれども、ただこの、カーボン14が、含まれていることが分かってきたのは、
うん、
今年の夏なんですよ。夏ぐらいにやっぱり処理水の海洋放出をめぐって議論があって、
はい、
いろんなその、まあ、協議が行われてたんだけども、ようやくそこの段階で出てきて、じゃあどの程度入っているのかっていうのが分かったのが今年の9月になってからなんですね。ですからなんか結論先にありきじゃないのかというような認識を持ってるんですよ。
全部オープンにしてくれてるのか本当にと、なってしまう、
で加えてですね、確かにですね、もう一つ、まあ、これは正確にねラジオ聞きの皆さんも理解をしておいた方がいいんだけれども、
はい、
ざっくりとですね、どうなんですかね、トリチウム水を海洋放出しているのは何も、しようとしている、ね、福島第一原発だけではなくて、
はい、
日本国内の他の原発、あるいは、海外の、ね、原発も放出しているんだ、だからいいじゃないかっていう、そういう議論があるんだけど、確かにそうなんだけれども、実はですね、そこにはですね、
はい、
やっぱり事故を起こした原発で、それがですね、まあ自然に、投棄していいというね、基準値が実は国内には設けられてるんですよ、
はい、
国内基準で設定されてるんですよ。ですから一概に他の原発と比較することはできない。ただその基準がですね、適切なのかどうなのか、
はい、
ここも検証が必要だし、私は相当厳しいと思います、ここは。だからもう少し緩めてもいいんじゃないかと思うんだけども、そうするとなんかこう、海洋放出するために緩めたというふうになってしまっても、はい、これはまた風評被害につながってしまいますからね。ですから緩めべきなんだけども、そこを緩めるとっていうね問題が起こってくる。そういった意味でさっきのね冒頭の話に戻ってくるけれども、
はい、
IAEA が、立ち会うということが、またほら、それをね国内基準を緩めて放出になってしまうと、
なるほど、政府が恣意的にとか、
そう、韓国からまた文句言われかねないんでね、
はい。
やっぱりそこにはですね、公正中立な立場で、IAEA が立ち会うというのがやっぱり私はベストだと思う。それは諸外国に対しての、はい、説明にもつながるし、あるいは東電があまり信用できないとされている漁業関係者のね、信頼性にも私はつながっていくんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、そういう意味で、まあ、ある意味これ、こういうコメントが出てくるというのはこうした話の部分もある可能性がある、
相当大きく前進するんじゃないのかなと私は思いますけどね。ところはまあ、ケチのつけようっていろいろあるんだろうなと、IAEA は日本べったりだみたいな、また韓国からね、そういう批判が出てきたりですね。
前の事務局長、日本人だったじゃないかみたいな話とか。はいはいはい、まあ、そうは言ってもね、普通、本当は IAEA もある意味、その核保有国の、まあ、集まりというか、核拡散を防止するようなイメージもあるところだから、日本が何かできるっていうようなもんでもないところですよね。
日本の思惑、政治的思惑でですね、勝手にですね IAEA の基準を変えることもできないし、監視団チームのですね、判断を、揺るがす、しかもそれが黒か白、黒を白にするなんて、これ 100% できませんからね。
まあ日本の原発とか、あるいはあの再処理施設って、その IAEA の基準のためにものすごい数の監視カメラを置いて、
はい、
なんかできないようにしてあるっていうことですからね。
そうですね。ですからそういった点で言うと、やっぱり IAEA を受け入れるっていうことが、だからその夏から私も申し上げてきたんですよ。積極的にこれ入れようと、
はい、
あの日本の、ね、原子力規制庁であるとか、やっぱりあの経産省エネ庁だとか、あるいはましてや東電が安全ですよと言ってもですね、やっぱり日本国内の反対派は納得しないだろうし、ね、あるいはましてや、ね、海外はですね、首を縦に振らないだろうから、やっぱり IAEA が間に入ることによってですね、やっぱりそのあたりの安全性といったんですか、安心感というのは広まるんじゃないか、あるいは余計な反対のための批判というのは、出てこないんじゃないかなと私は思いますけどね。
その意味ではこれ大事なニュースということ
ですね。そうですね、
はい、IAEA 処理水処分で監視チーム派遣する用意というニュース、まあ、福島第一原発その後どうしていくというようなお話いただきました。
目の不自由な方へ音の出る信号機を、第46回ラジオチャリティーミュージックソンのお知らせです。 ラジオチャリティミュージックソンは目の不自由な方たちが安心して街を歩けることを目指し、音の出る信号機や目の不自由な方の社会参加につながるアイテムを一つでも増やすための募金を募るチャリティキャンペーン活動です。12月24日正午から25日正午にわたって24時間チャリティ番組をお送りします。パーソナリティはアイドルグループのキスマイフット2とストーンズの皆さんです。そして私新業はアシスタントを担当します。今年はコロナ禍ということで目の不自由な方のその環境というのも大きく変化しました。例えばその駅のホームでの声かけというのが減ったりですとか、まあスーパーですとかね、その列に並ぶときにこう距離を取って並ばなきゃいけなくなりましたが、その距離感覚というのがわからなかったり、お店に置いてあるそのアルコール消毒の位置がわからないですとか、あとマッサージのお仕事をされている方たちは、緊急事態宣言の時はその治療院を閉鎖しなくてはいけなくなったりですとか、今もその、お客さんがなかなかこう戻ってこないといった現状があります。そういったですね、視覚障害の方たちを取り巻く環境であったりとか、様々なことを番組を通してレポートしていきます。ぜひよろしければお聞きいただければと思っております。募金の方法なんですけれども、様々あります。今回は新型コロナウイルスの感染防止の観点から、いつもですと、その日本放送の本社に募金箱を設置しまして、皆様からこう募金をですね、いただくということもあったんですけれども、今年はですね、そういったことがちょっと難しい状況となりました。J コインペイポジット募金、LINE ペイ、クリック募金、JCB カード、つながる募金、Amazon Alexa、そしてチャリティーインターネットオークション、そしてですね、銀行振込でも、募金はお受けしております。そして銀行振込でも募金をお受けしております。さらにですね、今年は LINE スタンプというのも作りました。キスマイフット2の皆さんとストーンズの皆さんの、LINE スタンプになっておりまして、そのメンバーの皆さんのボイス付きとなっております。目の不自由な方々はスマートフォンもね、使ってらして、ボイスオーバーという機能を使っていたり、あとは白黒をこう反転させて弱視の方はですね、利用していたりもするんですけれども、やっぱりその音声がついているスタンプだと、なおいいんじゃないかということで、音声付きの LINE スタンプを作りました。早速ですね、もうすでに、LINE のそのスタンプショップのところで、スタンプストアのところで、購入できるようになっておりまして、一部手数料を除いて全額、ラジオチャリティミュージックソンに寄付するというそういうふうな形になっておりますので、もしよろしければですね、LINE スタンプもぜひチェックしていただければなと思っております。ラジオチャリティミュージックソン、12月24日正午から25日正午まで24時間にわたってお届けします。ラジオチャリティミュージックソンのお知らせでした。